全ての創造物の中で私が一番美しい。私ほど賢くて頭がよく利口なものはいない。
今度ばかりは本当のことを言ってるね、悪魔君。確かに君ほど利口なものはいない。世界で一番の嘘つきなんだから。
私はこの世の支配者だ。最初、神がアダムにこの世の主権を与え、この世の支配者にしたが、アダムが神の命令に背き、私に従ったとき、彼は私にこの世の支配権を譲り渡したのだ。その見返りに、私はアダムとエヴァに私の本性を与えた。
君の美しく素敵で、優しい本性をね。
あの二人は私の部下で、世界は私のものだ。誰もが私の言うことに従う。
そうかな、悪魔君。時の経つうちに、君の支配に逆らう者も少なからず出てきたようだが。
残念だが、その通りだ。君たちも私が人間どもを支配するのに手を貸してくれた。だが、預言者たちが言う救い主の出現に最初に目を向けたのは、私だったのだ。ベツレヘムに生まれたこのイエスは、この世を支配する私と争うために現れたのだ。
しかし天国ではこの上なく崇められた神のこともあろうものが、なぜ身分の低い者としてこの地上に現れたのだ。
おかしい、そうだね。
わからない。とにかく不気味だ。どうしてもイエスを倒さねばならない。
しかしもしイエスが全く罪を犯していないとすれば、それにもし彼を誘惑できなければ我々が滅びるのか。
そうだ。神は我々を滅ぼすだろう。
いつ？
もしイエスがあらゆる点で神に従い、私の言うことを聞かないなら、私と私のすべての部下、すなわち神に反抗した部下たちが滅ぼされるだろう。勝たねばならないのだ。わかったか？
わかりました。
君はイエスを誘惑するために悪賢い巧みな策略を考えているようだが。
何、本当に簡単なことさ。アダムとエヴァを誘惑したのと同じ手口を使うまでだ。まずは食欲だ。それがダメなら次は世界の支配権だ。それでもまだダメなら、とっておきのやつがある。自分で自分に栄光を与えること。つまりうぬぼれさ。ところで私はヨハネがイエスにバプテスマを授けるところを目の当たりにした。イエスは川から上がるとひざまずいて祈った。とその時、私はイエスの表情と態度の変化に気づいた。突然彼は自分が全世界の罪を負っていて、私の手から世界を救うことが自分の使命であることに気づいたのだ。要するに彼も弱い肉体と精神を持った人間である以上、私に勝てないことが分かったのだ。イエスは断食をして祈っているに違いない。断食をすれば空腹になるに決まっている。そうなれば彼を食べ物で誘惑するのはたやすいことだ。
天におられる父なる神よ、私と共にあって私を導き、私を励まし、常に父の御心を行うことができるよう私をお助けください。人々を父の道に導くことができますよう、私に知恵をお与えください。アーメン。
神があなたの祈りをお聞き届けになり、あなたを励ますための言葉を伝えるために私を使わされました。断食を終えて心ゆくまで食べてもよいのです。イサクを反祭に捧げようとしたアブラハムを止めるために天使が使わされたように、私はあなたを断食の苦痛から救うために使わされたのです。あなたは今にも倒れそうです。食べ物が欲しいのでしょう。さあお食べなさい。 さあ、もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。そしてそれを食べて生きるのです。わかりましたか？
人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。